てんだ。
おう、どうしたハッチ。
は、ハッチって、そんな犬みたいな名前で呼ばないでくださいよ。まあまあまあ、そんなこと置いといて置いといて。ちょっと大変なんだよ、大変なんだよ。ちょっと聞いてくれよ。
はい。
あのさ、今日のオープニングのネタが全く思いつかねえんだよさ。
おう。
そう、どうすりゃいいと思う。なんかない、なんかない、なんかない、なんか方法ない？あー、もうやばいな、思いつかねえ、思いつかねえ、思いつかねえ。あー、でも、ほらほらほら、でもこのままじゃさ、なんか聞いてる人になんか申し訳たたねえやん。だから、アリスさん、アリスさん、なんかほら、読者サービスというかさ、視聴者サービスして。
何を？
とりあえずさ、
うん。
脱ぎ脱ぎしよっか。
すればいい。
皆さんこんばんは、ライブズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンラインに思いのトスサーバーで送った様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、今日も微妙に半裸のラジオ番組です。メインパーソナリティは私、相変わらず刺されてますスーパー用心棒の
ダンディー・エイちゃん
と、
世界征服をすることを夢見たり妄想したりして日々不明努力はしていない、エウロスの包丁姫ことアリス・セラフムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。というわけで始まりました、レイブンズナイト第65回ということなんですが、アリスさん聞いてくださいよ。
はい。
さっき、まあ、オープニング前というかね、ラジオ放送前に、まあ、用を足すためにですね、まあ、お手洗いにこう書き込んだわけですよ。
うん。
そしたらさ、今朝、こう、髪をセットするためにさ、まあ、うん。セットするためというか、まあ、うん、いじるためにですね、使ったワックスの蓋がこう、開けっぱなしになってたんですよね。
ワックス？
うん、ワックスのこう、蓋が開けっぱなしになってて、こう、うん、中がカチカチに、うわー、これどうしようっていう、こう、ちょっと微妙に凹んでるこの状態をね、どうにかしてほしいんですよ。
わー、使えないんですか？
いや、もう、とりあえず、混ぜ混ぜしてどうにかなったと思うけどね。うん。
うん。
はい、まあ、そんな辛い出来事にも負けずにやっていきたいと思います。あれ？マクロオフになってる？今オンにしたんだが。というわけでですね、本日も最後までゆっくり聞いてってくださいな。で、アリスさん。
はい。
掲示板とかあの辺の案内しちゃっちゃいちょ。
はい。今回の65回放送のお題の、あったらいいな、こんなキャンペーンと。
はいはい。
あと、HR さんとアリスのお悩み相談室と、アリスのドキドキ包丁裁判の方の投稿をよろしくお願いします。
はいはい。というわけでですね、今日のお題なんですが、今日のお題はですね、まあ、はい、私、エイジャル、まあ、バトルキャンペーンに入り浸ってましたよ。うん。もう、ずーっと、リスボンとバトルキャンペーンのその会場の往復往復と。まあ、そういうわけで、まあ、バトルキャンペーンに限らず、あったらいいな、こんなキャンペーンということで、まあ、キャンペーンって言ってもですね、いろんな意味があるんですよ。バトルキャンペーン、そうそうそう、バトルキャンペーンのキャンペーンはね、おそらく、まあ、ウォーシミュレーションゲームなんかの戦士をまあ、追体験するような遊びの、まあ、キャンペーンっていう意味、うん、戦役とかっていう意味かな、うん、そっちからの意味かなとは思うんですけどね。で、まあ、一応、目的も持って一定の多数に働きかけるというか、まあ、その宣伝活動とか、
うん、
社会に対する宣伝活動、とか、まあ、歌手や芸能人などがいろんなことを宣伝したりするっていうのね。まあ、そういうのが、まあ、キャンペーンっていう形で、まあ、キャンペーンガールのキャンペーンとかね、そういった意味もありますんで、とりあえずですね、そのキャンペーンですね、何々キャンペーンっていうことで、まあ、思いついたことをバシバシ書いてください。
書いてください。
まあ、例えばね、やっぱり、ペチコキャンペーン！とかって言うなよ。いや、内容はね、可愛い女の子たちがペチコを装備して、まあその良さをみんなに宣伝したり、まあ某宣伝するというか、まあ某用心棒や英国海軍のボスが喜びそうなイベントなんですが、 男性禁制だったりして、こう、へこむのが目に浮かんでるような気もしないでもないんだが。
でも、ピチコはですね、
うん。
多分、男性に見せるためにあるんですよ。
お、そうなの？
だって、可愛いけれども、
うん、
自己満足で着てるわけでもないんですよ。
あ、なるほどね。
やっぱり、誰かに見てほしいんで着るんですよ。
ということは、アリスさんのペチコも、俺に見てほしいから着てくれてるとか。
それはちょっと、違うかもしれません。
あ、さようでございますか。
はい。
はい。というわけで、その、掲示板なんですが、どこに、まあ、そういったお題とか、まあ、その内容なんですが、どこに書けねんって、まあ、わからない人なんかもいらっしゃると思いますが、そこはですね、レイブンズナイトで検索していただきますと、レイブンズナイト。はい、レイブンズナイトで検索していただきますと、一番上に出てきます。ちなみに、ペチコと絶対領域。
でもも
う出てこねえだろ、さすがに。うん。なんで上から二つ目に出てくんねん。
もう、避けられませんからね。
ペチコで検索したら多分出てこない。うん、出てこない。よかったよかった。あーよかったよかった。
先はね。
はい。まあそんなこんなでですね、そちらの掲示板にの、本日のお題のコーナーのところに書き込みをお願いいたします。また
お願いします。
アリスのドキドキ包丁裁判ということで、まあ何個か裁判残ってますんで、まあそれをやっていく形にしたいと思います。
はい。大丈夫ですか？
いやーねー、うん。ちょっと、無駄に突っ込まれて、ちょっとむせつつも。そんなわけで本日も気合い入れて最後までやっていこうかと思っておりまーす。なわけで、はい、最後までお付き合いよろしゅう。というわけで、いつものコーナー。
よろしくお願いします。
行ってみたいと思います。
はい。
DOL ヘッドライン。はい、やってきました。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーではですね、大航海時代、大航海時代オンラインで起こった様々な出来事とか、まあ、リアルの、ちょっとしたニュース話題とか、あと、まあ、公式サイトのですね、アップデート情報、ワールドニューストピックスなんかを読み上げていくコーナーとなっております。まあ、あれですね、公式サイトなんか見るのめんどくせえやーっていう人なんかは、ぜひぜひこのコーナーを参考にやっちゃって、聞いてたってください。はい、というわけで、先週は何日だったっけ ?17 日だな。それ以降のやつを言っとこうか。
はい。
はい、では。とりあえずですね、大航海時代オンラインクルズデルスールワールドニュース。2007年10月19日、ゲームシティよりウェブサーバー一部の障害のお詫びと復旧のお知らせということで、ゲームシティのサーバーはですね、一時障害が、発生して、みたいです。新規の市民登録と、あと、まあ、メールマガジンの配信設定とかが、ちょっと微妙に、うまく動いてなかったみたいですね。以上、発生期間は10月の18日の16時20分から19日の0時7分までって形になっております。まあ、こちらは現在復旧してますんで、問題なく、それらの作業はできると思います。で、あと、10月22日、サーバー障害の詫びということで、全ワールドのアットモバイルですね。大航海時代オンラインの携帯サイト、アットモバイルでですね、一時期、まあ、これでも1時間も経ってね、すげえ！一応ですね、10月の22日、16時54分から17時35分の間にですね、モバイルが使えなかったってで、その点のお詫びが、まあ、ご利用しない、お客様にはご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。っていうことでです。
モバイル。ね、アイスはモバイル使ってないです。
あ、なるほど。で、まあ、それに伴いですね、サーバー機器の調整のため、水曜のメンテナンス開始時間を変更、まあ、本日の変更時間ということでですね、12時から16時30分まで、メンテナンス中はサービス接続できなかったってことなんですが、まあ、これも終了してますね。はい、で、ワールドニュースの、まあ、これですね、これ言っとかないとまずですね、10月の24日、ワールドニュース第29回大回戦の投票結果、発表となっております。どうなるんでしょうね。今回は、第29回イングランド軍の攻撃ということで、投票結果出てます。まず我らがノトスサーバー。こちらはですね、攻撃目標、ポルトガル同盟国のカサブランカとなっております。
近場です。
近場ですね。 そして、対戦国家はイングランド&ベネチア、同盟国 VS ポルトガル&フランスですね。こちらですね、その連盟投票が結構、まあ、割れまして、ネーデルランドはイングランドが 64%、ポルトガル 33%、正解 4% と、フランスはイングランド 7%、ポルトガルが 91%、正解 2%。で、ベネチアはイングランドが 92%、ポルトガル 3%、正解 5% という形になってますね。まあ、一応、海戦海域はリスボン沖、ジブラルタル海峡沖となっております。まあ、リスボン決戦というか、まあ、なんというかね、お約束になりそうな、その、首都決戦になりそうな気がします。
おう。首都決戦というと、
前もそのカサブランカであったんですけどね、カサブランカの方はもうガランドとしてまして、以前は確かセビリアだったのかな、イスパニアがその対戦国家のうちに入ってたんで、
守るべき場所が変わっちゃってる。
セビリア周辺がもうどえらいことになってました。だいぶ昔ですけどね、
カサブランカ守らなきゃ。
いやー、もうカサブランカよりもリスボン前決戦とか、そのある種どこだったっけ、ファロー沖決戦になりそうな気がしないでもないんですけどね。
うん、
はい、続きまして、ゼフィロスサーバー、こちらはですね、イスパニア同盟国のチュニスとなっております。対戦国家はイングランド&ベネチア同盟国 VS、イスパニア&フランスですね。こちら海戦海域はティレニア沖、イオニア海、ごめんなさい、ティレニア海とイオニア海ですね。で、続きまして、エロサーバーですね。
はい、
エロサーバーはですね、おっと、これは遠いっすね。ポルトガルの同盟国、カリカット。同盟国は、イングランド&ベネチア VS ポルトガル&フランスとなっております。こちらですね、元の旧三国、旧三国の方は、どの国も、イングランドとベネチアが組むような形になってますね。
あ、本当ですね。
これどうなんでしょうね。やっぱりベネチアとイングランドって距離が離れてるから、まあぶつかったりしないから同盟組むっていう形が多いのかな。
対策と消策とかね。あ、フランスも3つ出てますね。
そうですね。ネーデルランドがちょっと参戦できないって形になってますね。で、最後、こちら、ボレアスサーバーなんですが、ボレアスサーバーの攻撃目標は、ポルトガル同盟国のカーボベルデとなっております。対戦国家は、イングランド&、イスパニア VS ポルトガル&ネーデルランドとなっております。海戦海域は穀物海岸沖と、カナリア沖っていうことですね。まあ、今回は意外に普通かな。ノドサーバーはまあ、カサブランカと、デフィロスサーバーはチュニス。うん、で、エウロスはまあ、カリカットちょっと遠めかなと思うんですけど、カリカットはあれですね、敵戦がピシッと止まるんで、行くのは楽かもしれませんね。
うん、荷物とかは？
はい。
支援の人たち
とかも行きやすいんじゃないですか？敵戦によってふんふんって行けば、海賊さんに襲われることもなく、安全に到着できる。
向こうでビルとか作ればいいんですね。
え、はいはい。なんてなんて。
でも、木材とかは。
まあ、木材とかは普通、そんなに使わないとは思いますけどね。まあ、長期海に出ておく艦隊とかだったら欲しいかもしれませんが、うん、私がその大海戦とかでやる場合は、木材とかビールを転用したりとかって基本的にはやらないですね。
そうなんですか。
はい。その傾向に関しては、ガチ艦隊であればあるほど強いかもしれませんよ。
なるほど。
あ、ただやっぱり、そこは戦い方の違いなのかもしれないですね。エウロサーバーとかだったら、結構ガチでやり合うことが多いから、負けても解散してとかっていうのはあんまりないじゃないですか。
あ、でも、アリスのところは小賀モーターなので、
はい。
もう、ちょっと解散ばっかりです。
ああ、そうね。だからやっぱり、まあ、負けて解散したらすぐ補給はできるから、そうそうビールとかそういうのが必要になる、また機会自体が少ないんじゃないかな。
うん。
まあ、そう長期で連戦するわけでもないし。
うん。
だから、まあ、どちらかというと、大砲とか料理とか、そっちの、あれの方がありがたいかもしれませんの。
なるほど。
まあそんなこんなで、大砲とかまあ料理とかその辺の支援に関してはまあ定期戦とかをうまく利用すれば大丈夫だと思いますし、
うん、
木材とかも一応現地近くにあるっぽいですからね、一応。
どうなんや、
どこだったかな、確かね、俺あっちの方でメイクを作った記憶があるから、とりあえずまあ逆で言えば、タマタブとか、
うん。
インドを渡ってそのタマタブに木材があるし、あとはインドの周辺だったら、ペグーかな、ペグーに木材ありますね。
ペグーか、まずどこか。
マスリッパタムの右。
あんなとこですか？
はい。
ちょっと遠いな。
まぁ、ちょっと遠いかもしれないですけどね。うん、まぁ、カリカットに関しては、まぁそんなに、偏僻じゃないと思うんで、ある程度参加者は募れるかもしれませんね。
はい。
南米とかがやっぱり辛いね、どうしても。
南米の方がなんとなくこう、近いようなイメージがあるんですけど。
まぁ、定期戦で行けるか行けないってところかってところじゃないですかね。いやぁ、まぁでもしかし、大回戦会場がね、例えば、うん、ウィッシュティアとかウィッシュアイア、
もうすでに名前を聞いてもどこだかわからない。
ウィッシュアイアとかさ、あっこあっこ、ワンガヌイとかになったらもう、絶対嫌だぜ。
あ、わかりました、場所。
わかりましたか？
はい。
あの辺とかだったらさすがにへこむと思わね。
回線が通ったらいいな。
まあそうだな、オーストラリアとかそっちのその辺のね、まあいろいろとあるみたいなんで、
うん、
そっちの方になるよりはまだマシかなとは思いつつも、はい、
そう思うことにします。
はい。大航海時代オンラインの、クルセルツールトピックスっていうことで、大航海時代オンラインクルセルツール製品アンケートを実施中となっております。こちらですね、2007年の11月7日、13時30分まで、クルセルツールのアンケートですね、が行われようとしてますんで、ぜひぜひ、まあ、やってみてください。
やります。
はい、ライブイベントの世界就航レースの更新、情報更新ということで、まあ、今はですね、世界就航を成し遂げた航海者に送る一大レースイベントということで、世界最速の航海者ということで、レースイベントが行われております。まあ、それに伴いですね、各町にはいろんなイベントキャラがですね、リスボンの、ペシコ娘ことカルロータちゃんとかもやっぱり出てたりね、出てたりしてるね。何やい？いや、何でもございません。はい。何でもございません。
本当？
はい。何でもございません。
はい。
まあ、ということでですね、これですね、頑張ってください。頑張ってください。確か言えねえ。
頑張ります。
はい、あとは、まあ、ネットカフェの情報が、ネットカフェ情報が更新されたってことと、クルスデルツールのプレイヤーズバイブルですね。こちらが予約開始となっております。攻略本ですね。今回はどんなネタなんだろうな。
攻略本って買ったことないんですけど。
はい。
どんなことが載ってるんですか。
まあ、私が買ったんはね、あれ買ったのよ。服装とかそういうのが全部載ってるやつ。
衣装
とかそういうのがいっぱい載ってるやつ？
うん。
うん。
そんな本あるんですか？
そう、2冊同時に発表されたのかな？アイテムデータじゃないな、これじゃないな、プレイヤーズバイブル。初代公開時代オンラインのその、プレイヤーズバイブル2かな？
うん。うん。服とかたくさん載ってますか？
そう、いろんな、ペチコとかの色も全種類載ってたりね。
あ、ちょっと欲しいな。
うん。 それでまあちょっとこれは使えるかなと思って買いましたね。あのスキルのデータとかその辺のデータなんかはもう頭の中入ってるし、むしろ攻略本に載ってないような大砲データの計算式とかね、その辺までこう研究してたりしてるけど、さすがに色とかそういうのはね、やっぱ自分のキャラがペチコ切れないんで。
うん。でも頑張って着てみるとか。
いや無理無理無理無理無理無理。大体あの私は着て楽しむんじゃないんですよ。着せて楽しむ人間なんで。ふはははは。ふはははは。ふはは。はいだ。はいというわけで大公開ジャンオンラインのワールドニューストピックスはこんなところですね。
はい。
で、まあ、大公開に関わらず、あの、別の、ニュースですね。一般ニュース、一般ニュースコーナーということなんですが、はい、まあ、こちらはですね、微妙にね、一般ニュースというか、まあ、微妙なところのついた、ちょっとした、くだらないニュースっていうコーナーになっております。まあね、その俺みたいなバカにこう世間の常識を問おうと思ってもね、それは無理なわけですよ。わかるよね、それは。
突然どうしましたか。
いやいや、別にどうもしねえけどね。
そんな悟りを開いて。
いや、悟りなんか開いてねえよ。まあ、というわけでですね、大公開時代オンラインじゃな、全く関係ない、まあ、世間一般の、微妙なところのニュースコーナー。
はーい。
はい、まずはこれから。
はい、
児童館で遊ぶ子供の声が騒がしい、部活の練習がうるさい、プール授業がうるさい、地下プールにしろ、子供の声を騒音、自治体への苦情が増加、なんだそれと思いますが、部活の練習がうるさい、児童館で遊ぶ声が騒がしい、学校や公園などで子供の声をめぐって周辺住民との摩擦が生じるケースが増えている。最近では東京都にある公園の噴水で遊ぶ子供の声を、東京地裁八王子支部が、騒音と認定し、市が噴水を止める事態に発展した。
でも
読売新聞が はい、
あんまりですね。
一応読売新聞が全国の、県庁所在地、東京23区の計73自治体を対象に調査を行ったところ、各地の自治体が子どもの声や部活動で生じる様々な音に対する苦情の対応に追われている実態が浮かび上がった。今回の調査では48自治体が何らかの苦情が寄せられていたということで、まあ東京都北区の小学校で今年4月ブラスバンドや合唱など日頃の練習成果を発表する音楽会が行われた。会場の体育館には冷房がないため窓を開け放っていたところ、体育館裏に住む人から苦情の電話があり窓を閉めて続行した。区教育委員会の担当者は、地域の方には事前に音楽会について知らせて理解を求めていたのだが難しいところだと話す。松山市の中学校には2、3年前、野球部員の声やボールを打つ音がうるさいと苦情が寄せられた。野球部の練習に掛け声はつきもの。気合を入れるために1球ごとに声を出していた住民との話し合いの結果、声出しはやめることになった。野球部は今も黙々と練習しており、住民は以前より静かになったと納得しているという。てか黙々と練習する野球部とか怖えよ。
ちょっとなんかこういろいろ矛盾を感じるんですけど、
まあこれに関してはね、どうなんでしょうね、世の中変わったとしか言えねえのかな。
今時の子供はとか言う人がいるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
でももう今時の子供じゃなくて、ちゃんとこう外でみんなでわーって遊ぶ方が子供らしいじゃないですか。
そうそうそう、いやだからね、まあ、これをこういう苦情を言ってるやつも昔は自分も声出してたんちゃうのとかさ、あとその学校周辺とかに住んでる時点で、まあ、後から学校が建ったっていうかな話は別やけどさ、学校に住んでるところのまあ周辺っていうのは知っててそこに住んでんねんやろっていうような。
そうですよね、選んで住んでますよね。
そう、まあなんだろうね、これはほんま難しいところ、問題だと思いますよ。
ありとか成敗するところ、
そりゃまあこれに関してはやっぱりいろいろとこう まあコメントの試合というかね、まあそういうことを、まあなんか校庭での球技はうるさいから禁止してほしいとかね、
うん、
体育の先生は小さい声で指導をとかね、まあ
おかしい。
なんか昔はね、まあ、うん、一応まあその学校の人たちもですね、昔は学校ということで地域の人たちも寛容だったが、最近はそうもいかなくなったっていうことですね。
でも、ぶっかって言うと、うん、うざかったらその時点で、うぜーって叫べばいいじゃないですか。
いや、それもなんか微妙なような気もすんねんな。
そうですか？
いや、例えばさ、自分がその体育館、学校のまあ近くに住んでる、新しく学校が建ったんじゃなくて、そこに学校があることを知っても遊んでて、かつも普通の別に気違いみたいに騒いでるわけじゃないねんで、普通に部活動の掛け声とか、あとまあバスケットとかで体育でダムダムしてるとか、ブラスバンドの人が音を出してるとか、そんなレベルやで。普通はまあ許すかなとは思うんですけど、そうはいかない世の中になってるんだろうなーって。あれ、あれあれあれ、落ちちゃったかな。まあこれだけはまあどうにもならんというか、世の中が変わったのかなとしか言いようがないっすね。というわけでアリスさん戻ってきました？戻ってきてない。あれ、なんか調子悪いぞ。現在呼び出し中、現在呼び出し中、今しばらくお待ちください。ということでですね、まあ、この話は置いといて、次のニュースを行ってみたいと思います。これはですね、まあ、これ知ってる人多いんちゃいますかね。赤福餅。中国産原料使用。材料は 1% じゃなくて 90%。従来の説明、ほとんどが嘘。赤福が売れ残りの商品をあんこと餅に分けて再利用していた問題で、浜田社長は会見で、むき餅の再利用はこれまで全体の 1% としていた説明を覆し、6割から9割を再利用していたことを明らかにしました。売れ残り商品の再利用問題で浜田社長はこれまでのむき餅の再利用はわずか 1% という説明を訂正し、6割から9割を再利用していたことを明らかにしました。また浜田社長は国内産を使用と謳っていた小豆やもち米についても一時中国産やカリフォルニア産をそれぞれ2割程度使っていたことを明らかにしました。また三重県は再利用したあんやもちは賞味期限切れのものが含まれていたことも発表ということですね。これは、いかがなものか。もっと、ちょっと呼び出し中です。まあ、一方数年前まで赤福に勤めていた元従業員は偽造現場は生々しく証言しました。元従業員は戻ってくる商品を回り回りと言って翌日に回すから回り、うちうちでは回り餅と呼んでいた。冷凍すると火が止まるという言い方をよくされていた。冷凍すると1日と数えない。1日寝かせておいても今日作っても明日の日付を入れる。そこの印字を書いているのは見たことがある。まあ、元従業員は当時の工場長も一緒に包装紙を巻き直していたと話しています。これまた微妙ですよね。その、有名な赤福がね、このようなことをやっちゃうのは。
あ、赤福の話題。
そうそうそうそう。偽装話題ですね。
赤福ダメですよね。むしろ。
うん。
古くなったならそれを安く出してほしいんですよ。古いですよって。
あ、まあ、それもそうだね。
うん。
まあ、というわけで、リアルの話題はこんなところかな。まあ、赤福の、これに関してはね、やっぱりブランドがすごい大きいですからね、今後どうなるかが非常に、楽しみってもあり、どうなるのか興味あるような感じですね。まあ、富士屋問題も、あれにしろ。今回の赤福問題も、とりあえず食い物だけはちゃんとしてほしいね。 人の腹の中に入るもんだからね。
うん、うん、見てなきゃいいわ、ちょっとね。
いや、俺はね、原産国とかそういうのは一切求まない、求めない男だぜ。
うん。
とりあえず腹に入れて、体壊さんかったらそれでいいよ。
うん。
すべてはそれよ。その俺、ほら、味覚音痴やからさ、中国産だろうがどこ産だろうが味なんかわかんねえんだよ。要するに自分が食ってうまいと思うものを、なおかつ腹に入れても壊さない安全なものだったら俺はもう文句は言わねえ。
結構こう、食べ物に優しい考えですね。
まあそっかな。ただまずいものは食わねえぜ。
まずいものも食べようよ。
いや、まあほら、いやー、まあかなり昔の話になりますけどね、うん、なんだろう、一時期ほら雪印が 食中毒問題出してたじゃないですか。
うん、
雪印がなんか牛乳で食中毒出したって。でその時にまあそれと一緒にこう雪印のコーヒー牛乳が値段思いっきり下がったんですよ。
スーパーで叩
き売りされてたんですよ。で、まあ、コーヒー牛乳はもう熱通してるんで安全っていうのはまあ確認取れてるんですよね。でもやっぱりブランドイメージでみんなは、買っていかないんですが、私は逆に、おー、雪印のコーヒー牛乳安いな、安うなってるやんけ、ラッキーぐらいの勢いで買ってましたからね。
おー。でもうちもそうかな。
ちなみになんかビンゴボンゴは飲むと入院するよとか、俺ビンゴボンゴ好きだし、みたいなことを、まあ、チャトルームで突っ込まれてますが、ビンゴボンゴは美味しいです。安全かどうかは
知りません。まだ飲んでないです。
あれはうまいですよ。でももう手に入らないです。まだまだ、はい、まあそんな感じでリアルの話題でした。
は
ー
い。
はい、では DOL ヘッドラインでした。まあ DOL 関係ない話題の方が多かったような気もしないでもないが、
アリスもあったんですよ、いろいろ。
あ、はいはいはい。あーっと、ごめん、そっちはやってねえな。というわけで、アリスさん、今週一週間何してた？
今週一週間は、まず、美味しい栗を食べた。
ほう。
なんと、腐ってるのなし。
お、
もう、今まで半分腐ってたのに。もう、素晴らしい栗でした。
ほう。
それと、
うん、
今初音ミクが流行ってますが、
はいはいはい、
それで浮上してきたソフトがあるんですよ。
ほう。
熊歌。
そんな餌に釣られ熊。いやでも熊の演歌はいいじゃないですか。
熊歌欲しいんですよ。
ほう。
うん。でも高いんです。
まああの手のソフトが非常に高いですからね。
もう生産数少なくて。
うん、
少しくらいしかなくて、
はいはいはい、
高くなっちゃってるんですよ。
あー、なるほどね。
うん。あとね。
はい。
以前無限プチプチを紹介したじゃないですか。
あ、はい。
あれに、さらにこう、輪をかけたものが、出ました。というか、出ていました。
え、なんすか？俺無限プチプチまだ手に入れてないんですよね。
あれは、プチプチで手に入れなくちゃ。
どこに売ってんねんやろうって探してるけど売ってないねん。
探して、
なんかうちのバイト先でも扱うとかって言ってたから。
うん、
まあ、うん、手に入れようかなとかって思いつつ、
プチプチが、
はい、
10センチ四方のプチプチが15枚入ってて、
うん、
しかも普通のと違って原料をちょっと調整して、プチリンっていういい音が出るように調整したプチプチがあるんですよ。
ほう。
それが15枚入ってて231円なんですよ。
ほう。
プッチンスカットっていうタイトルがついてます。
プッチン
スカット。
パッド。
カット。
プッチンカット。
でも、プッチンスカット。スカットするんで、プッチンスカット。
あ、スカットね。
うん。
プッチンスカット。
そうね。うん。その商品を売ってるお店が、
はいはいはい。
ネットで、プチプチショップっていうお店なんですけど、
うん、
かなりマニアックです。
あ、あったあった、プッチンスカット、これなんだ？
このね、プチプチショップのね、1日1月潰せるカレンダーが欲しいんですけど、その横にあるプチプチに関する本があるんですよ。
はいはいはい。
プチプチオフィシャルブックっていうのがあるんですけど、その内容がすごいです。
いや、その前にこのプチプチスカットっていうのがですね、これは、プチプチが入ってる、潰して専用、潰す専用、再利用できないタイプ、
ちょっと音が良くなってて、潰してみたら、ちょっと硬い感じ。
あー、なるほどね。
あと、空気が微妙に、ちょっとだけ多い感じで、プチンって割れるんですよ。
あ、でもこれあれですよね、使い捨てですよね。
はい。なんか、1枚もらったんですけど、
はいはいはい、
もったいなくて、全部潰せないんです。
なるほどね。はぁ、あ、はぁはぁ、なるほど。あ、プチプチショップ見つけた。うん。見つけましたよ。
これの黄色い本。
これのどこだどこだ。
黄色い真ん中っぽいというところに PR 黄色い本プチプチショップ限定特典付きプチプチだらけっていうオフィシャルブック。
どこだどこだ。プッチンスカットじゃなくてプチプチショップ限定？
うん、広い本。
あ、あとはプチプチカレンダー、これ？
あ、プチプチカレンダーも欲しいです。
あー、はいはいはい。
これは1日1回四角いプチって潰せるんですよ。
ほうほうほう、これは良さそうだな。
うん。
いや、しかしなんだよ、こんな状態でプチプチの話題してんだろうな。
このプチプチブックの
あれ声が飛んでますよ。あらあらあら、声が全然聞こえません。アリスさんいるかい。もしもーし。
途切れてる？
あ、今聞こえた、聞こえた。
すご
い。あれ、全然声が入ってません。
あ、なんかすごく切れます。
アリスさん、元気ですか？
はい。
オッケーオッケー、声が入ってなかった、とりあえず。まあいいや。
アシの声聞こえてますか？
聞こえてないです。聞こえてますかっていうやつしか聞こえてないです。
うん。
で、何の話してましたっけ？
プチプチの本です。
本？
オフィシャルブック。
オフィシャルブック、はいはいはい。
うん。それの内容がすごいんですよ。
ほうほうほうほうほう。
このプチプチのプチだったの可能性を一挙公開っていうのと、
うん、
プチプチで実験っていうのがあるんですけど、
はいはいはい、
その実験ですよ。
実験？実験が、え、なんて？
見てますか？
いや、その前に声が聞こえない。まあ要するにその本がすごいってことね。
はい。
はい、終わり。
あとは検索してみてください。
はい。ごめんね、無理やり終わらせ。というわけで、私は今週一週間、バトルキャンペーンをまったりやってました。終わり。BOL ヘッドラインでした。はい、相変わらず無理やり終わらせましたが、まあ、はい、その辺は細かいことは気にするな、ということで、例のコーナー、行きましょうか。
はい。
アリスのドキドキ包丁裁判。まあ、このコーナーですね。毎度好評、非常に好評なコーナーでーす。もう、なんだろうな、理不尽な裁判結果っていうのがやっぱりいいのかな。ねえ、アリさん。
あのね、うん、あのね、前回の結果が載ってる。裁判 CGI。
はいはいはい。まだリセットしてないですよ。
はい。
まあそういうわけで、サクッとリセットしますね。はい。というわけでですね、今日は、うん、今日はこの裁判から行ってみたいと思いまーす。今日はですね、
どこまで
5番やった、
11番やった、13番やった、
15だな、
15
ですね。
はい、
15ですね。
15です。
では、読み上げていきたいと思います。
はい、
これはもう犯罪ですね。罪状、V ニューさんからいただきました。某ラキスタのセーラー服付き PS2 ゲーム2本予約した V ニューに制裁を。
なんで2本なんでしょう。
いや、まあそれはあれでしょう。プレイ用と、保存用。まあついでに言えば3本目を予約して不況用に使うのが、まあ、ハイエンドオタクのあれだったりするんですけどね。
全然わからない世界です。
いや、そのある種オタク業界では、うん、例えばいい単行本があったとするじゃないですか。本とかあったりするじゃないですか。
うん。
1本目は自分の読む用、
うん、
もう1個目は永久保管用、
うん、
で3冊目は、不況用。
不況用っていうのはどういう風に使うんですか？
友達にこれ面白いから読んでみ、渡す。
あ、なるほど。
そういうことだ。
もう、お金持ちの世界ですね。
いや、お金持ちというか、まあ、うん、自分の愛だよ、愛。
愛。
まあ、というわけでですね、はい、アリスの包丁裁判、ドキドキ包丁裁判、ルールを説明しまーす。掲示板のですね、アリスのドキドキ包丁裁判のコーナーの、まあ、1番にですね、投票場所はこちらということで、投票先のアドレスが載っています。こちらでですね、こちらにですね、一人何票でも OK なんですが、投票することができます。自分のこの罪状で OK という人には、1票、OK という項目に1票。で、これはないやろというところは阻止ボタンを押してください。1票を押すと投票の点数が増えていって、それが一番多いのが、判決結果ということになります。ちなみに判決内容を追加することができるんですが、追加項目ということで判決と弁護、そこに追加をすることができます。で、一応初期値設定なんですが、これはごめんなさい、ゼロでお願いします。というわけで、はい、早速まあ、もうすでに来ちゃってますが、もう行っちゃいましょう。では、審議、お題、審議内容ですが、プインニューさんからいただきました。某、ラキンタのセーラー服付き PS2 のゲーム2本予約したプインニュー。制裁を。というわけで、裁判。皆さん準備はよろしいですか？準備よろしいですか？裁判、スタート！
スタート！
はい、早速裁判スタートしてみました。更新ボタン。おっと、これはもう、うん。これはもう1位が決まってるかもしれねえが、ちょっと待てよ。
このまま
俺もちょっとあれを、弁護を書こうか。弁護
どんな弁護でしょう。
これ、どうしたかな。
でもほら。
なんでしょう、なんでしょう。
HR を、笑うんじゃながらっていうのはこれ弁護ですよ、きっと。
いやいやいや、弁護。 えぇ、
これ弁護ですよ。押してあげますね。
いや、押すな押すな押すな押すなって。あの、まあ、一応まあ、これはまあ、あ、まあ、俺はこれやな、そんな得点をつけるメーカー自体がやばいって言って。あ、アリスさんに着せるっていう項目が出てます。これに入れるしかないね。よし、アリスさんに着せる。
アリスラストはまさにね。
ポチポチ、ポチポチ。
じゃあ、もうアリスもワンの場合流すよ。
あ、ちょっと待って、ちょっと待って。俺、なんか変なのがめっちゃ上がってる。これは阻止だ。
抜きました。
いや、その前にさ、俺関係ないやん。俺関係ないやん。
え、でも弁護するって言ってましたよ。
いや、まあいいけど、これはもう、これは、これはやっぱりほら、男性将軍、アリスさん、やっぱり女性が来てるところみたいですよね。そうは思わない？
男性でもいいです
よ。いや、ちょっと待てよ。現在、投票結果が偉いことになってまーす。お、俺にくれ、服だけ。
うわぁ。
俺にくれ。
でもこれって本当に、ゲームに手出してるんですか？
かなぁ。
わかった。一つは自分が知るためだ。
いや。はい、制限時間あと2分。得点はセーラー服とか。あった。あったよ。
うわー、つくんだ。
これ。あ、同梱得点。指定セーラー服と指定交渉と指定ネームプレート、秋葉定期券入れで、コレクションポスターの5点が同梱特典。
おう、
デラックスパックですね。
セーラー服ってファイブインクさんと、
いや、なんだこれは。まあとりあえず投票結果がどのようになっているのかを現在確認したいと思います。
はい。
現在確
認。あ、もうぶっちぎりです。
ちょっと待て。あれですよ。とりあえず、こちらはですね、プイニューさんの審議ですよ。プイニューさんの審議ですよ。というわけで制限時間残り1分、これはプイニューさんの、あくまでプイニューさんの、裁判ですんで、関係ない人のあれは、なしの方向でお願いできますか。はい、
欲しいな。
いやー、これね、サーバーマシン頑張ってます。サーバーマシン頑張ってます。突然切断されたらごめんなさいっていうことで。
頑張れ、サーバ
ー。IRC は切断されちゃってますね。はい、残り時間あとわずかです。ラジオが止まってるってことはないよね。ラジオは行ってるね。この前はあまりにもその回線状況が、ひどすぎてですね、ラジオが切断されたっていうトラブルに見舞われてしまいましたが、残り時間20秒
もう、ダントツです。
終了、ストップ、皆さんストップ、オッケーかな。はい、投票結果、はい、投票ストップよ。ストップっすよ。増えちゃダメよ。はい。いやいや、 まだ増えてるから、はいはい、ストップストップストップストップ終了はい、というわけで、アリスさん。
はい。
アリス裁判長。
はい。
読んでいただきましょうか。
はい。
はい、では、とりあえず、今回の裁判、プイニューさんの裁判で、某ラキンタのセーラー服付き PS2 ゲーム2本予約したプイニューに制裁を。判決を申し渡す。
ヘイちゃんさんに送りつけて、でもらーす。
アホかー！い
や、
いや、ね、ほら、この、あくまでプイニューさんのあれだぜ。
うん、でも、弁護したいって言ってましたよ。
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待て。というわけで、一応、判決結果、上から順々にやっていきまーす。
はい。
HR さんに送りつけてきてもらう、ダントツの721票。HR を湾外ぬ流し、610票。許す！でも HR がセーラー服を着てからな、552票。うぷ！377票。HR さんと二人で来て町内三周326票。アリスさんに着せる155票。鏡を見ろ67票。地蔵に着せたい21票。自分で来て学校や会社へが6票。俺にくれ服だけ2票。ということですね。あのね、ほら、はい、やっぱりプイニューさんのものですからね。決して送りつけないように。してください。まあ、これは、とりあえず、無罪ということで、結論とさせていただきましょうか。
はい。いいかな？
はい、15の、判決結果ですね。一応、書いておきまーす。
すでに、上から1、2、3、4つぐらいはもう、HR さん一人決め。
勘弁してくださいよ。
すごい言語力です。
あのね、あのね、
うん。
はい。まあ、とりあえず、まあ、とりあえず次のだけ言っとこうか。
はーい。
はい。では、先ほどの、投票結果、リセットしまーす。リセット、リセット、リセット、リセット。よいしょ。はい、リセット、完了。というわけで、次の裁判、行ってみたいと思います。ひみつさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオが途中で切断された責任を HR がどのように取ればいいか判決を。いや、俺特定すんなよ。あのね。
もうすでに文字見るだけでカオスを予想しますね。
HR がどのようなになればいいかというか、まあ、俺じゃなくて、そのラジオが途中で切断された責任をどのように取ればいいか判決を。でいいんじゃない？なんで HR がなんですか、
うん、それは、やっぱりラジオのメインパーソナリティです。
あ、まあ、そうかもしれねえが。
うん。
うん。まあ、というわけで、まあ、とりあえず、これは、ほら、ラジオの切断ってあくまで事故ですからね。うん。事故ですから。はい。はい、皆様のこの両親がね。
あいつが、両親がね。
両親がね、こう、
うん、
ほら、やっぱ事故ですからね、こう、皆さんも聞いてる方も大きな心を持ってると思うんですよ。広い心を持ってると思うんですよね。だからほら、
うん。うん、
その広い心でまあ許してもらいましょう。というわけで、まあ、そんな許しを期待しつつ、行ってみたいと思います。皆さん投票の準備はよろしいでしょうか？よろしいでしょうか？
いいよ。
はい。では、ひみつさんからいただきました、ラジオが途中で切断された責任を HR がどのように取ればいいか判決を投票スタート。
スタート。大変だ。
はい、投票スタートしました。ちょっと更新、まずその第一段階更新ボタンポチ。
大丈夫？事件です。
鼻水出た。鼻水出ました。
大変ですよ。
いや、
これ今度はクリニューさんが弁護してます。友情です。友情パワー。
いやー、よいしょ。ちょっとこれラジオが切断されねえか失敗だな。なんかものすごい勢いで氷が伸びてるけど、で、その勢いで、アリスさんも落ちちゃった。ちょっと待てー、ちょっと待てー。いや、ぶっちゃけ言うよ。今まあ、1位のやつ、ぶっちゃけ見たい？見たくないよね。あれ？ものすごい投票の勢いで、回線がバックしてアリスさんが切断されてしまいました。現在読み直し中です。ラジオは切断されてないっぽい。よかったよかった。現在呼び出し中、現在呼び出し中。これさ、いや、まあちょっともう一度更新ボタンをポチッと。サーバー頑張ってるね。で、アリスさんを呼び出してるけど返事がないね。こういう時はスカイプを一旦再起動しよう。スカイプを再度立ち上げて。まだまだ投票は続いております。投票続いております。あまりにも重すぎるために、CGI 開けません。これはなんだろうな、いろんなところからこう、多少攻撃を食らってるような、プロバイダーから文句が来ないか、ちょっと非常に怖い、HR ではございますが、現在、なんだったっけ、投票され中、投票され中、半分、制限時間半分経過しました。いない、いない、いない、いない、いない。どこだ、あの子からスカイプ落とすな。これは重い、これは重いぞ。こっちローカルなのに見れねえよ。よいしょ。いや、まあ、これはなんかいいよ、いい、投票がいくつか消えたぜ。いくつか消えたが、なんか一番ヤバそうなやつがその消えてくれて、セフセフみたいな感じで。現在アリスさんを呼び出し中なんですが、出ません。反応がありません。はい、項目がいくらか飛んでますが、それも仕様です。あまりにも重くて激しいあれになると、項目がいろいろと飛びます、飛んじゃいますが、まあその辺は気にするな。はい、事故ですので無罪です。お、来た来た来た、事故ですので無罪です。これ、これ、これ、うん、これだ、これを伸ばすしかないぞ。事故だ、事故だ、事故、絶対事故なんだ。事故だから、無罪ですよ。うん、ラジオは飛ばない、ラジオは飛ばないが、アリスさんが呼び出せない。IRC も切断されちゃったな。まあこれはどうなるんだろうな。デイヤ、まあとりあえず、アリスさん帰ってこないけど、制限時間タイムアップでーす。終 これで呼び出せるかな。はい、アリスさんが出てこないぞ。なんでこれ。はい、終了です、終了です。投票ストップしてくださーい。投票ストップしてくださーい。はい、投票ストップ、投票ストップでーす。OK かな ?OK かな終わったかな。はい、その前に現在アリスさんを呼び直してます。今しばらくお待ちください。現在回線がパンクしてまして、若干、手間取っております。手間取ってます。あ、繋がったかな?アリスさん?あれ?どうなってんだろうこれ。はい、繋がったかな?これ、はい、ちょっと待ちくださいね。はい、現在再度呼び直し直し中です。しばらくお待ちください。いやでもこれさ、1位になってるのあるけど、まあ見てか。まあいいや、とりあえずアリスさんが来ないんで、私が判決結果を申し上げます。ちょっと自分で言うのもなんだなぁ。というわけで、今回の投票結果、出ました。ラジオが途中で出願された責任を HR がどのように取ればいいかを判決を申し渡す。裸踊り生中継。いや、まあ、いいんだけどさ、見たいっすか?いや、まあ、とりあえず、投票結果をまとめますね。よいしょ。とりあえず、1位、裸踊り生中継、719票。2位、ドキ HR だらけのペチコ大会、かっこポロリもあるよ。384票。3位、事故ですが有罪です。ちょっと待て。まあ、一応、57票。そして、4位が、わしが男塾塾長、枝島八、平八である、19票。これなんだ?プイニューは許す、友情パワーで放送させる、1票。そして次、牛の尿で顔を洗う、0票。改造されて、ザクに改造される、0票。で、土星の輪にぶら下がる、土星の輪にぶら下がる、土星の輪に、輪にぶら下がる。どうしろと。というわけでですね、はい、というわけで結果出ましたが、裸踊り生中継って、いやまあ、裸踊りというかまあ、裸踊り、裸でラジオでいいかい?それで許して。
ただいまー。
お帰りっす。ベルさん、ベルさん。ベルさんじゃない、アリスさん、アリスさん。ちょっと確認したいんですが、さっき何とか呼び出してたんですけど、それって繋がってたり、なんか反応は出てました？あれ?アリスさん?アリスさん、聞こえますか?あれ?また切断されたと。ちょっとお待ちくださいね。あれ、これどうなったんだ。 はい、ではではでは、ちょっと再度呼び出したいと思います。ちょっと現在呼び出し中、現在呼び出し中。サーバーに結構な負荷がかかってるっぽいです。まあ、繋がったかな？
先生。
繋がった？
はーい。
はい、さっきから何回も呼び出してたんだけど、それって反応、プルルルとかっては言ってました？
スカイプがおかしくなって。
あ、はいはい、了解です。というわけでですね、まあ、判決結果出たんだが、
はい。
これさ、うん。正直なんていうか、非常に微妙な結果になりましたよ。
すごいですね、なんだか。
いや、まあ、すごいというか。
これは、裸踊りをすれば、許してくれるという、うん、結構無罪。
いや、無罪なのか？思いっきり有罪のような気がしないでもないんだが。
ああ
。はい、16の判決結果一応書いておきまーす。よいしょ。裸踊りで。いやー、まあ、ぶっちゃけ、見たいっすか？見たくない？見たくないよね、そんなもの。うん。というわけで、裸でラジオで許してくださーいっていうわけにはいかないのかな。
裸ラジオ。
まあ、それはいつもの
こと。裸ラジオということは、
はい。
こうやって喋ってる間でも、実は裸ですよっていう状態？
そうそう、そういうこと、そういうこと。
いや
ー。いや、でも、生中継よりはまだマシだぞ。
だって、そうすると、ある時はいつも裸男とこうやって対話してるわけになることに。
え？いや、まあ、それは普通だぜ。
へぇー。
普通じゃないの？
それ普通なんですか？
普通です！
それはもしかして、裁判にかけるべき？
いや、まあ、その辺は置いといて。というわけで、もう、時間がねえんで、ここで終了！
はい、
アリスの、ドキドキ包丁裁判でした。ちなみにこのコーナーでは、裁判してほしいという内容を、バンバン募集しております。チワ喧嘩とかで、あいつが悪い、俺が悪いとかっていうのが、そういうのがございましたら、リスナー全員が裁判官という形でやってますんで、まあ、ちなみに、立たされる人も、まあ、ある種投票できたりするんだけどね。いや、でも、事故なので無罪っていうのが、結構投票あったのに、いつの間にかゼロになってたっていうか、欄から消えてたっていうのが非常に悲しかったんですけどね。
うん。
まあ、よくある話だ。
今回の、
うん、
一番初めのところの1位が、
はいはいはい。
HR の裸踊り映像の生中継、かっこセーラー服もあるようだったんですよ。
うんうんうん。
セーラー服消えてましたね。
あ、よかったよかった。まあ、とりあえずよかったよかった。
残念。
はい。じゃあ、お題のコーナー行ってみたいと思います。本日のお題のコーナーでーす。はい、今日のお題のコーナーはバトルキャンペーンに入り浸っていた HR。 そこで今回のお題はバトルキャンペーンに限らず、あったらいいなこんなキャンペーンでいきたいと思います。キャンペーンにはいろいろな意味がありますが、まあ、詳しくはウィキティペディアのアドレスなんかも載せてますんで、そちらを参考にしてください。まあ、そうですね、キャンペーン、イベントとか、まあ、そういった意味合いでのそのキャンペーンですね。こんなキャンペーンがあったら面白いなとか、あとこんなキャンペーンやってみようかなっていうのがございましたら、バンバンご投稿ください。例を言いますと、ペチコキャンペーンとかね、可愛い女の子たちがペチコを装備。その良さをみんなに宣伝するキャンペーン、某用心棒や英国海軍の方が喜びそうなイベントですっていうことで、アリスさん、なんかこのキャンペーンっていうので思いつくようなものってあるかな？
アリスとしては、
うん、
うん、やっぱり
全世界、世界征服キャンペーンとか。
でも世界征服キャンペーンにするとみんながこう世界征服をするので、
うん、
ちょっとライバルが増えちゃうので、世界征服をキャンペーンするんじゃなくて、
はいはいはい、
アリスのしもべになるキャンペーンとか、その辺ですね。
あ、なるほどね。
うん。
まあでも、うん。その、しもべになろうとする人多いんちゃうの？
しもべになったらもう、アリスキングダム、キングダム建国の時には、いろいろなものが、 約束されます。
ほうほうほう。
うん。
てか、キングダムというか、クイーンダムじゃないの？
アリスはキングダムの方がいい。
あ、なるほどね。
うん。
まあ、そんなこんなでですね、まあ、キャンペーンですね。いろいろキャンペーンを募集しております。というわけで、早速来てるやつ、行ってみたいと思いますね。はい、呼吸リーナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
キャンペーンで大公開といえば、やはりあの船の良さを世に知らしめってことで、男船キャンペーン
男
方式は大回戦もしくはバトルキャンペーン。総員フルメイン砲 &18% 増量の男船で突撃ですぜ。もちろん、ゴーン嫌いなんてものは使用禁止な方向で。と、まあ、こんな白物どうでしょう。これ面白いね。うん、
これはどういうことなんですか、このゴーン嫌いっていうのは使用禁止っていうのは。
まずですね、その男船というのから説明しましょう。
うん、はい。
その男船というのはですね、まあ昔その銃キャラック。あの、いかつい外見のあの銃キャラックですよ。あれがこう、男船と呼ばれてるんですよね。
うん。
漢字の漢と書いて男船。
うん。
で、それに、そんなフルメイン砲なんかダメですよ。18% 増量で、ミズンフルリグオンセールをフル装備ですよ。ここで男船完成。旋回ゼロ。いいね。
旋回低い船。
旋回ゼロ。そして、いや、なんで男船かって言われたら、あの外見とね、もうまっすぐにしか進まないという、うん、こう、男らしい、こう、船自体が、こう、男船と言われてるんですよね。まあ、だから、全員その旋回ゼロの状態で戦闘開始、じゃじゃーんって、みんな戦闘回避に離脱、曲がれませんみたいな。面白そうだな。
アリスも、実を言うと、
はい。
昨日か一昨日なんですが、
うんうん、
輸送用大ガレーにミルの方を3つつけたら、
うんうん、
旋回が 1? 旋回2か1になって、
あ、はいはいはい、
ロンドンに帰ろうと思ったら、
うん、
曲がり損ねてロンドンの隣に座礁しちゃったんですよ。
あ、大丈夫大丈夫。回送10キャラックプラス18にしてさ、
うん、
水フルリグドセール4つつけたら旋回0だから。
もう絶対曲がれないの？
ロンドンを直線して、直進し、うん、ロンドン出発するじゃないですか。
うん、
ドーバーのところを曲がれず、向こう側の大陸に激突して、そっから脱出する、そっから脱出するのにピザ200枚を消費したという逸話を。
そんなに曲がらないんですか？
まあ、ぜひ試してみてください。
わー、試してみたい。
旋回ゼロというのは素晴らしいですよ。で、階層型重キャラックじゃなくて、普通の重キャラックの方なんで、
うん。
ゴーン嫌いはついてないんですよ。
うん、おー、今噴水前の方で、ジャンさんが、
はい。
旋回ゼロだと、半回転に1日くらいかかるって言ってます。
そうそうそうそう。だからジブラルタの追求、出航しても、あっこのカーブが曲がれないんですよ。
お
ー。で、まあ、うん。一応まあ気合、え？まあ頑張ってやればなんとか。まあただ男もやね、その重キャラックね、うん、一応途中で修正入ったんですよね。
どんな？
耐久力増えて旋回も上がって。
じゃあもう曲がっちゃう船なんですね。
まあでもさすがに水を4つつけて旋回マイナスにしたらちょっときついみたいですよ。
ああ。
一応まあ止まってから曲がるみたいです。止まって、ゆーっくり。
止まってから、うん。うんうん。
ゆっくり曲がるみたいですね。
ああ。
はい、まあぜひその艦隊であれに参戦してください。大回戦に。で、戦闘開始したらもうみんなまっすぐ直線で戦闘回避に出すみたいな感じで。めっちゃ面白そうですね。
周りから面白そうですね。
はい。 まあ、男船といえばね、もう一つその銃キャラクじゃなくて、あの教習用ガレアスだったかな、じゃ教習用じゃない、うん、あの銃ガレアスか、
銃ガレアス、
はい、あの、
うん、
銃ガレアスという船も大破がゼロというね、結構男らしい船があるみたいなんですよね、うん、
おお、
まあそれもありますんで、まあそっちの男船祭りっていうのもありかもしれませんね。
男船祭り、
うん、男船キャンペーン、
キャンペーン。
では、続きまして TAC さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
キャンペーンといえば弾丸ツアーキャンペーンというものはどうでしょう。内容はログアウトなしで世界一周ノンストップ公開をさせるという、もちろんあまりにも遅かったらもう一周さ。でもこれってさ、意外に、うん、世界周行レースなんかでやってる人多いんちゃうかな。
結構回れちゃうもんですよね、次とかがあれば。
いや、そのノンストップ店がログアウトなし、
うん、
まあ、さすがに私300日かけたんは何日かにわたってやりましたけど、実際早い人はなんか200何日なんで、まあ、3時間ぐらい繋げれてたら、
うん、
あの世界一周はできるっぽいですからね。
回れちゃいます。はい。
だからま、すでにそのレースとか参加してる人はそれやってるんちゃうかな。そのログアウトするとさ、ね、あの船のスキルが一旦キャンセルされるからね。うん、そういうロスを少しでもなくすために。
弾丸ツアーキャンペーンに利用する船が決められていたらもう、うん、
ちょっと地獄かもしれませんけどね。
男ですね。
ってことは寝てる間もログアウトしない。
うん。
わざと沈んで放置しとくとかね。はい、では、まあ、これはね、うん。できるんちゃう？気合い入れれば。
うん。今日、アリスもスループで、姉が、頑張ってきました。
あ、なるほどね。
うん。
はい、では続きまして、泉さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ノトスサーバーには、過去ノトスだけには限らないけど、女の敵、変態、セクハラ大王が5万といます。過去もっといるかもしれないけど、過去閉じ。その分だけ被害者も多いはず。ということで、痴漢お仕置きキャンペーン。その名の通り、被害者が加害者にお仕置きしまくるのです。ダメ？中、自分がやりたいだけじゃんというツッコミは却下します。自分がやりたいだけじゃーん！あ、やっちゃった。やっちゃった。いや、これはね、うん。
うん。質問。
はい、はい。
この被害者が加害者にお仕置きをする、お仕置きの内容が気になります。
まあ、むしろさ、
うん、
お仕置きされるからやってるって人もいるんちゃうの？
窓の人？
そう。だから、あえてそういう人にお仕置きなんかすると喜んだりするじゃないですか。
うん。
そこは要注意ってところかな。難しいよね。
じゃあ、喜ばない人。
そう。だから、うん、そういったこの変態行為をね、反撃されるためにわざとやってる人なんかもいるわけですよ、世の中。
じゃあ、
うん、
そういう人たちには魔女の兄さんたちがお仕置きをする。
あ、それ怖いね。それいいね、それいいね。
うん。
まあ、ちなみに、チャットルームでも、いろいろと、うん。いろいろと、まあ、
何
いろいろとまあ名前が上がってます。名前が上がってますが、まあその辺は気にせず。
HR さんとか？
いや、俺は全然変態じゃないですかね。私は至って一般人ですよ。うん、
そうなんだ？
私は至って一般人ですよ。いや。
嘘はいけないな。
いや、まあ。お仕置きって喜ぶ人もいるって、まあ、あれですよ。やっぱりその喜ぶ人にはまあ、うん、ムキムキマッチョの人にね、あれするのもありかもしれませんね。 はい、
代わりにお仕置きしてくれる。
はい、まあそういうわけで、続きまして行ってみたいと思います。はい、はい、ナロ文義司令さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
けいれい、シャキーン、
シャキーン。
自分はいつでも飲酒キャンペーン、イエホー。今日久しぶりに大航海時代に飲しました。浦島太郎は気分です。はい、まあそんなに浦島太郎にはなってません。まあ飲酒キャンペーンね、飲んでるかーい、今日も飲んでるかーい。はい、まあ飲酒キャンペーンはね、毎日やるとね、ちょっと辛かったりするけど、私もね、その、たまに飲み会なんかで、飲酒キャンペーン、ウェアハーとかっていうのは結構良かったりするんですよ。この前飲みに行った時なんかもね、その、青汁杯とかね。
え？
青汁杯。
青汁？
青汁杯ですよ。中杯で、青汁カクテル？あとトマトジュース杯もあったかな、確か。
え、青汁混ぜるんですか？
いや、だから、あるんですよ。ちゃんとその、お店のメニューに。青汁チューハイ？いや、意外に飲めますよ。うん。意外に。
青臭くないんですか？
そんなに青臭くはないです。トマトジュースは、トマトジュースハイの方は、ほんまにトマトジュースでした。私、トマトジュースがそんなに好きじゃないんで、あっちはちょっと苦しかったです。いや、まあ、その、健康ドリンク、健康お酒ね。そういうのもあったりして。まあ、また、あのお店行きましょう。これ聞いてる方で、一緒に行った人。
いいな。
はい、まあ、でも飲みすぎには気をつけろよ。では、続きまして、よいしょ。アリスさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
キャンペーン、キャンペーン、キャンペーン、てんてんてんてんてん、お菓子キャンペーン。こう大航海時代運営の中では、これなんていうの、仕上げられてる、
仕上げられてる、
お菓子の大キャンペーン。こう世界がお菓子に包まれて幸せみたいな。お菓子作っても売れないんだよね。
売れないんですよね。
でも売れるお菓子もありますよ。
それは何でしょう。
バームクーヘン。うん。バームクーヘン。
バームクーヘンはクエストで使いますよね。
バームクーヘンをね、いっぱい作るとね、某腹筋王が買っていってくれます。
おう。好きなんですか。
はい、某腹筋王はバームクーヘンが大好物です。
おお。
ただお菓子ってね、疲労回復量は結構多いんだよね。
うん、うん、でもなんか、やっぱり売れるのは、ピザとかマクロとかの方だから、お菓子ってあんまり売れないような。
そう、それってなんでかって言ったらですね、
うん、
お菓子っていうのは、その、効果はものすごいいいんですよ。疲労回復度も通常の料理の2倍あるし、
うん、
で、まぁ、バームクーヘンは、行動力もピザと同じ50回復できるじゃないですか。
うん。
だから、その、もしだぜ、
うん、
同じ値段で同じ数だけ販売されてたらバームクーヘン買いますね。
で？
え？
どうして？
いや、だってバームクーヘンの方が回復量多いから。ただ、前提として、
うん、
同じ値段で同じ数販売されてたら。ということやね。
なるほど。あと、やっぱり、作る材料とかが一番手に入りやすいものになっちゃうんで。
そうそうそうそう。
もうちょっと砂糖が分散されてたりとか。
そう。だから結局はそこなんですよね。バームクーヘンとかどうしても高くなるんですよ、うん、値段が。
うん。
だからそれさえなければ、うん。私も、で、かつそのいっぱい手に入るんだったら。
うん。
まあ、だから、そ そうやねんな。効果は多くて、その、使いやすいっちゃ使いやすいんやけど、ピザとの値段とかを比べるとね、どうしてもその、赤字になっちゃうんで、ある種趣味的なものになってしまう部分もあるんちゃうかな、とかって思いますね。
うん。
まあ私もそのバームクーヘンまでだったら確か作れるのかな。ただまあレシピの関係で今はちょっと持ち歩いてないんだよね。レシピ枠っていうのもやっぱり大きいと思うんですよね。
そうですね、うん、あの2月にはね、
はい、
バレンタインのチョコを自分で作れるレシピが欲しいんですよ。
あ、なるほどね。
うん、もうちょっとそしたらお菓子が日の目を見るような気がします。
なるほど。まあもっとお菓子に愛をということで、お菓子キャンペーン実装してほしい。実装してほしいというか、まあ、バレンタインシーズンとかその辺になると、
うん、
お菓子色になっていいのかなとかって思いつつも、しかしバレンタインデーって、うん、まあ、うん、毎年中止のお知らせが私の中では来るんでね、まあそんなに今気にするイベントでもなかったりするんですが、というわけで、次行ってみたいと思います。はい、じゃあ次ちょっとアリスさん呼んでもらいましょうか。
はい、タブロスアットマークレース077 BMW デクセン中さんタグさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
1クリッパー G ベック系に特別性能調整の入った世界一周レース、もう船の勝負じゃないか、わーん、かっこ現在のレース。2鉄バス祭り、鉄バス祭りって言いにくいです。鉄バス祭り、あれ、鉄バス祭り、
鉄バス祭り、鉄バス祭り違う、まくりってなんだよ。
鉄バス祭り、
鉄バス祭り、
これ実際ゲームじゃないんですから。鉄バス祭り、鉄バスによるレース、鉄バスによる BC、 鉄バスによるマクロ乱獲、エトセトラエトセトラ、とにかく鉄バスだけであそこでやる、もちろん腹筋王は省略。
まあ、あれだね、世界就航レースに関してはやっぱり船枠別で欲しいですよね。
鉄バス祭り、
いや、世界就航レースあるじゃないですか。
うん、
選手別に欲しいと思いません？選手別。
そうですね、大観戦みたいに大中小とか
もそうやし、あと、うん、ガレー戦のみとかね。
あ、ガレーいいですね。
だから今の段階ではその南米とかを通過するにあたってもガレーは絶対活躍できないんですよ。
うん、
ガレーは絶対無理なんですよ。まあ内海は無理っちゃ無理ですけどね。なんか鉄バス祭りに関してはなんかバスガス爆発みたいとかって意見が出てますが、うん、私バスガス爆発は全然言えるんですよ。
バスガス爆発。
でも鉄バス祭りって言いにくいよね。鉄バス祭り。
鉄バス祭り。
まあでも鉄バス祭りに限らずですね、船を指定したなんかイベント的なものもあったら面白いかもしれませんね。
うん。
ただ鉄バスに関してはまあちょっと作りにくいかもしれないんで、その店売りのバスとかね。
店売り限定祭り。
そう。
うん。
ベルガンディンとか。
フーカーとか。
そう。誰が使うんだよっていうような船なんかをこう。限定でした祭りっていうのは面白いかもしれません。ちなみに現在のですねレース上位20名は全員大型クリッパーだそうです。
クリッパ強いですね。
まあそりゃそうだろう。はい、では続きまして、プイニューさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうもHR にセーラーを送りつけようか迷っているプイニューニョス。いや、送りつけなくて大丈夫です。勘弁してください。大事に、はい、大事に。というわけで、この見事なまでの HR いじめ、こんな結果になるとはごめんニョス。いやいや、問題ないですよ。逆に美味しいですよ。はい、キャンペーン。ペルシャンドレスキャンペーン。つか、フェア、つか、セールというわけで、このネタのためにホルムズまで行ってきました。ペルシャン6着販売中 150K ニョスよ、みんなでペルシャンキャンペーンということで、
安い、
ペルシャンドレス、プイニューさんが現在販売中でーす。あれ意外に可愛いんだよね。
好きなんですよ。
意外に可愛いプラス、あの、回避プラス1ついてるんだよね。だよね、確か。
回避でしたっけ？
回避プラス1だよ、確か、ペルシャンドレスは。
あれを着て豪快に踊るんで、回避が。
そうそうそうそう。合ってるよね。現在確認中。そうだ、回避プラス1ついてるんだ。ただこれ防御力がですね、あの、2しかないんですよ。はい、まぁ、そんなこんなで、ペルシャンドレス、ブニューさん販売中でーす。ぜひぜひ、リスボンで販売中なんで、ノートサーバーのリスボンで販売中なんで、ぜひぜひ、ご購入くださーい。
な
はい。では、続きまして、タウロスさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
追加ということで、リアルでエプロンドレスを着た綺麗なお姉様がクライアントの入った CD を配るとか、これは大航海時代オンライン布教キャンペーンってやつですね。なるほど、エプロンドレスを着た綺麗なお姉さんに。
どこで配るの？
いや、まあそれは道端とか、その、ほら、よくその、メイド喫茶の人がビラ配ってたりするじゃん。え？いや、だからまあ、
マッチとかティッシュとかの？
そうそうそう、そういうところ。まあ、ゲームをやりそうな人がおるコーナーに、クライアント PC を、CD を配ると。まあ、ただ CD もなかなかタダじゃないんで難しかったりするんだよね。はい、まあ、エプロンドレスか。
あ、何か。どこかにトリップしてる。
いや、なんでもございません。
入ってきて。
いた。いたいたいた。いや、でも俺、エプロンドレスよりは、まあ、いっか。はい。
あのね。
はい。
投稿締めた方がいいんじゃないかっていう話が出てます。
あ、そうかな。じゃあ、とりあえず、一旦投稿はですね、このあたりで締めさせていただきまーす。はい、というわけで、来てるやつ、ざくっと読んでいきますね。はい、次のやつは、アリスさんお願いできますかね。
はい。真田忠道さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
残業で定期戦に乗り遅れた真田です。ネタ選手権キャンペーン。レース形式で各地にいる審査員を自らの手で、自らの芸で笑わせて、または感動させると、ポイント通過。DOL の芸人の頂点に立つのは誰や？
おー！これ、ちょっと面白いね。
これは、イベントとしてやってみたいような。
そうですね。まあ、レース形式で、まあ、あえて海の上を走ら、使わずにね、例えばリスボンの、上の、例えば、森の丘の上、あ、じゃあ、森じゃないわ。高台のところ、次は王宮とかって、そんな感じでね。
うん。
優勝した人に、通過者に、まあ、各ところでお題に設けてるんですよ。
うん、うん。
だから、用意スタート、まずは、リスボンの、高台だーって高台に行くとこ、審査員の人がね、うん。ここのお題は、ダジャレじゃーみたいな感じで。で、ダジャレを言って、こう、面白かったら通過、うん、みたいな感じね。
ペチコを使って一発芸をしろとか。
そうそうそうそう。
うん。
で、それでまあ通過して、こう、走って走って、レースレースレース。で、まあ、うん、全部通過者には、商品プレゼントとか、まあそんな感じで、やるのも面白いかもしれねえな、
うん。うんうん。
これはちょっとやってみたいね。
うん。考えてしまいますか。
ちょっとくだらんイベントになるかもしれねえが。はい、ではではではでは。まあ、そうだな、芸人というか、まあ、ノトスではその変態コンテストみたいなのもあったんですよね。
うん。ノトス1。見に行きました。
はい。まあ、だからそれみたいにそのお笑いコンテストっていうのも面白いかもしれませんね。
はい。
まあ、文字だけでお笑いを笑いというか、それを表現するっていうのはすごい難しいかもしれませんが、まあ、 ぜひぜひチャレンジしてみたいところではございます。というわけで、続きまして。
はい。
奈良市さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
キャンペーンというと、キャンペーン版大戦略しか思い浮かびません。というわけで、大公開で、アイランドキャンペーンを、かっこおい。と、そう。
それは、わかりません。
一応ですね、大戦略っていうゲーム、うん、シミュレーションゲームがございまして、
はい、
そこにですね、アイランドキャンペーン、まあ、そのアイランドキャンペーンっていう、まあ、マップがあるっていうのがいいかな、
まあ、その、みたいな。
そうそうそう、まあ、それで、その、なんだろう、まあ、定番マップというかなというかね、そういうのがあるっぽいんですよ。まあ、私もその大戦略自体そんなに知ってるわけじゃございませんので、うん、まあ、そういうのがあるってことを、うん。アイランドキャンペーンを、おい。確かにおいだ。はい、では続きまして、最後です。これ最後かな？
はい。
はい、アリスさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
変態キャンペーン！
ダメ
ー！どんなキャンペーンやねん。のとさばにはたくさんの変態がいます。なので、その変態さんたちを一斉に揃えて、展覧会。ゴロン猫とか、お父様とか、いろいろ。
伏せてるのに。
え？
丸がついてるのに。
いや、本名じゃないんでわかんないですよ。はい。まあでも、変態キャンペーンね。いや、ほら、うん、私変態じゃないからね。うん、
本当にそう思ってるの？
いや、まあ。いや、なんでもないです。はい。
全ラジオしようっていう人とか？
いや。いや、何？
おかしいな。
僕、日本語わからない。
そうなんだ。
まあ、そんなこんなでですね、まあ、変態キャンペーンね、これはね、参加者もそうなんですが、その、誰を変態として認定して、そこに、展覧するか、うん、で、展覧してどうすんねんって話ですよ。
これはね。
はい。
見る側じゃなくて、出る側が楽しむキャンペーン。
そうなの？
うん。
そう
観客はみんなが引きに来るんですよ。
みんなが目をそらしていくんですね、こう。
そう、いやーって目をそらす、そういうキャンペーン。
それさ、まあ。
怖いもの見たさで、つい来てしまうけど、やっぱりダメだったっていうキャンペーン。
いや、ちょっと待って。俺怖いもの見たさというか怖くないじゃん。
でも、アリスは、初めて恐怖を覚えた人ですよ。
いや、はい。まあそんなこんなで今日のお題のコーナーでした。なんか微妙でしたけど、はい、これにて終了。はい、では続いてはこのコーナーです。アリストじゃねえや。
アリスはアリスよ。
何を俺ボケかましてんだろう。エイチャルと
エイチャルって言いそうになりましたよ。
エイチャルと
アリスと
お悩み相談室。
相談室。
はい、このコーナーではノトスサーバーを代表するバカ1名の HR とエウロスの包丁姫ことアリス・ゼラヒムがですね、あなたのお悩みにズバッと解決するコーナーとなっております。はい、まあお悩みということでですね、悩み解決といきたいところなんですが、準備はよろしいでしょうか、アリスさん。
今、
何
なかなか開けないんですよ。
はあ、ははあ。
ページが開けました。
はい。
OK です。
じゃあ今日は200番かなからかな。
200からです。
はい、SOL さんですね。
ソルさんです。
ソルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
嫌いと兵器スキルを上げるために作戦用銃ガレーが欲しいのですが、エウロスサーバーではまだ出ていません。そこで、アンボイナの武装度発展を上げるべく、中古の追加ダイスパンカーを 150K で買い取りますとシャウトしているのですが、なかなか集まりません。効率よくダイスパンカーを集めるにはどうしたらいいでしょうか。ふむふむ。
これはね、ものすごく頑張ってるんですよ。
はいはいはい。
ソルさんもものすごく頑張ってるんですよ。
なるほど。
うん。本当にもう、今まで何個集めたのかなっていうぐらい。
あー、
うん、
なるほどね。
100何十個ぐらい集めて、やっと、あと残り40近く？
うんうん
うん。うん。あともうちょっとなんですよ。
なるほど。これは確かアンボイナですよね。
はい。
よいしょ。そうだなぁ、アンボイナは。アンボイナというと、東南アジアですね。かな？
アリスに場所を聞かれても。
アンボイナは納品できるのは、追加ダイスパンカー。追加ダイスパンカー納品可能です。これはですね、まあ確かにダイスパンカーが一番いいのかなぁ。
これはどんなものか。
あとはまあ追加ダイスプリットもいけますね。
ダイスプリット。
そうか、やっぱり納品できるものがあっちと違って、テルナーテと違ってちょっと苦しいですね、納品物が。まあ、武装度を上げるには、やっぱり追加ダイスパンカーが一番ベストかもしれませんね。これを見る限り。
なるほど。
追加ダイスパンカーか、メイントップロイヤルする。かな？そうだなぁ。
作りやすいかな？
まあ、一応ですね、追加ダイスパンカーを納入するのが一番いいかもしれませんが、はいはい、まあ、これに関してはですね、どうしてもその、やっぱり中古で売ってくれっていうのは難しいと思うんですよね。だって私、はい、私かてその追加ダイスパンカー、耐久70と64のが残ってるあるんですよ。ただ予備がないんだよね、普通の人は。だから 150K で買い取りますと言ってもね、その場に例えば200K か 300K ぐらいで新品が売ってたら、まあそれもありかもしれないね。
なるほど。
だからまあ、悩み解決する方法としては、
はい。
新品と差額交換？新品を準備する！意味ねえわ。
新品と交換？でも、新品持ってたら新品も納品したい気持ちになるような。
あ、まあ、そうだね。
はい。
まあ、これに関しては、追加ダイスパンカーに関しましては、縫製がランク9で作れますから、
はい。
作ってもらうとかね。
はい。
っていう方法が、
やっぱり協力者を募らないと
楽かもしれませんね。ただ最善の方法をお教えしましょう。
お、
はい。私、嫌いランク、飛竜具のままあっさり完走させました。ちなみに、現在兵器技術のスキル、現在兵器技術のスキル、まぁ、あ、ちょっとしばらく開示上げサボってたんで上がってなかったりするんですけど、現在兵器技術の、ランクはですね、
はい、
8あります。
8、
まぁ、あ、もうちょいで9になりそうです。
何で上げれてるんですか？
フロントスガレーに乗るがいい。 フランダースガレーに乗るがいい。
犬。
ワンワン。そう。フランダースガレーに乗ればね、フランダースガレーは大型船なんだけど、トータルレベルは非常に低いんです。兵器技術というのは、合計レベルが低ければ低いほど上がりやすかったりするんです。まあ、それプラス、オプションスキルがいっぱいついてるやつの方がいいみたいなんですが。だからその点で作戦用銃ガレーはオプションスキルが2つつくので候補に上がるんですが、フランダースガレーはオプションスキルが1個しかつかないけど、合計レベルが非常に低いんで、そっちでも上げやすいんです。だから、フランダースガレーに乗ればいいじゃない。
まあ、
悩み解決。
全然わからないけど。解決。
お悩み無用。へぇいいのかこれ。
へぇ聞いてて全然わかりませんでした。
え、嘘。
だって、平気スキル、何リッチぐらいにわからないんですよ。
いや、兵器技術というのはですね、要するに、オプション、船のオプションスキルあるじゃないですか。
はい。
あれがいっぱいついてる船。
はい。
か、プラス、オプションスキルがいっぱいついてる船、プラス、はい、乗船レベル、その船に乗るための合計レベル、
うん。
そのレベルが、足して低いやつ、低ければ低いほど上がりやすいんですよ。
おぉ。
で、作戦用銃ガレーというのはですね、オプションスキルが2個つけれるんですよね。船のオプションスキルが。
なるほど。
だから、ランク上げしやすいんですが、フランダースガレーは、特殊昇格のオプションスキル1個だけなんですよ。その代わり、乗船レベルが非常に低いんです。乗るためのレベルが。アリさん乗れるんちゃいます？フランダースガレ
ー。乗ろうかなって思ってたんですけれど、いつの間にか飛び越してしまって。
ですね。
うん。
フランダースガレーというのは、乗船ランク12、6、26で乗れるんですよ。ものすごい乗船レベルが低いんです。それこそ何だったっけ？あれあれ。教習所じゃない、なんだなんだなんだ、10フリゲート ?10 フリゲートなんかよりも必要レベルが低いんですよ。
なるほど。
で、まぁ、兵器技術とかも上げやすい。しかも大型船なんで、大型船ビルを2個つける。160何人乗れるから、まあフランダースガレーも使えるということで。旋回低いからフランダースガレーは嫌なんだよとかって意見をいただいてますが、旋回9あるんだぜ。10ガレーより旋回早いんだぜ。
結構ありますよね。
はい。
うん。
まあ確かに作戦用10ガレー旋回10ですからね。もう完全にフランダースガレー食われてますけど。そこでアラビアンガレーに乗ればいいじゃない。
アラビアン好き。
やつはですね、やつはもっとさらに素晴らしいんですよ。先制攻撃つくわ、攻撃補助つくんでね。先制攻撃と攻撃補助つくんで、兵器技術上げには一番持ってこいの船じゃないですかね。まあ、ガレー乗れる方にとっては。乗船レベルもそんなに高くないし。
うん。
先制攻撃は、まあ、しばらくは使えないかもしれませんが、攻撃補助でもう節減とかはしやすいし、ただ、ホースローがまあ、フランダースガレーと同じ3しかないんで、まあ、敵を殲滅するにはちょっと準備かかるかも、時間かかるかもしれませんが、まあ、話がものすごいずれましたが、ぶっちゃけなところ、あれですね、なんだっけ、とりあえず、作ってくれる仲間を募るんだ、家電を大量に集めるんだ、
もしくは
フランダースガレーに乗ればいいじゃない。悩み解決。
解決。
いいのかな、これで。
よっ。
続いていってみたいと思います。クレパさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、エイチャルさん、アリスさん、こんばんは。
こんばんは。
悩みというほどではないのですが、ちょっと相談があります。オイラフルネームをクレファラディッシュと言うんですが、最近紹介メンバーや親しい友人に、クレファは煮るべきだ、だの、すりおろすべきだ、だの、おでんが美味しいね、と妙なことを言われます。 しまいには某ラジオ MC の変態ペチコに似るぞと言われる始末。一体おいらはどうすればいいんでしょうか。
おいしそう。煮て食べるのかな、焼いてて食べるのかな、
ほら、
すりおろすとどんな味がするのかな。
じゃあまあこれは一発で解決しとこうか。うまそうなのでオッケー。
オッケ
ー、悩み解決。
いいのかな、
だって美味しそうなんだもん。いた。突っ込まれてますが。
でもここが問題です。
はい。
そう、ラジオの変態たちこに似るぞと言われる始末。
はい。あ、渡しちゃいます。渡しちゃいます。
違うんですか。
はい。英国は青色艦隊の某 H さんですね。
うん。わからないけど。じゃあこの心だけではやっぱりちょっと危ない部分ですので、
ペチコ教ですね。はい。まあ誰かは置いといて、まあただこれに関してはなぜその煮るべきだとかすりおろすべきだとかって言われてるところがあると思うんで、まあある種その、まあ、みんなから見てクレファさんは非常に美味しそうに見えたんでしょうね。
美味しそうな立場って結構いいと思うんです
けど、いいかもしれないんだが、だからまあそういうことを言われないようにするためにも、
うん、
あの自分は、
じゃあ分かりました。
はい。
クレファラディッシュのまず多分ラディッシュが美味しそうなんですよ。
はあ、はあははあ、は。
ここを買う。
そこを
変える。
変える。解明。解明ですか？
うん。
解明すればいいじゃない。いや、まあでも、俺の中ではやっぱりその、自分はまずいんだぞっていうイメージをこう植え付けるっていうのはありかもしれませんね。
じゃあ、その時は、
はい。
実を言うと、ドラゴンボールに出てくるキャラクターだぞっていう感じの？
それ、ラディッチかよ。
ちょっと似てる。
まあ、あれだ、クレオさん、食べようとしてる人に、芋虫をプレゼントしましょう。芋虫。
芋虫。
料理の芋虫ね。
わぁ。
で、普段、私は、これを食べてますっていうことを、こう、アピールしましょう。だから、そんな私を食べても美味しくないよっていうのをアピールすればね、おのずとこう、食おうとする人は少なくなってくると思いますよ。
でも、むしろ今度は、そっちのイメージがついていませんか？
そっち、その時はまだお悩み相談室にご相談いただければいいじゃないですか。ねえ。
今、むしろくすぐりのクルファーとか言われたらもう。
いやいやいや、まあ、その時はまたお悩み相談室にご相談いただければいいと思いますよ。悩み解決！
解決！無理やり解決！
お悩み無用！へ
い！へい！いいの？
えんちゃう？はい、エンディングに行きたいと思います。その前にですね、まあお悩み相談室の、はい、まあお礼というかなんというか、まあこういうの来ると嬉しいね。プイニューさんからいただいてます。先日は悩みに答えてくれてありがとうです。とりあえずあれからいろいろ調べたり質問したりして、なんとか放送できるまでに至りました。ので、毎週金曜日夜9時から1時間、ラジオ、プイニュー時代オンラインと題して放送していこうと思います。まだ初心者で聞きづらいところもあるかと思いますが、聞ける方はよろしくお願いします。詳しくはネトラジ DOL にて。というわけでですね、金曜日9時からは1時間枠でですね、ラジオのプイニュー時代オンラインっていうのをやってますんで、そちらぜひぜひお聞きください。はい、では本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、そう、宣伝なんですが、
はい、
イベント等特にございません。まあ、大回戦が今週あったりして。で、まあ、ちょっと一時期凍結になってました、のとするチャンピオンカップ NCC ですかね。あれ、まあ、企画が上がり次第、復活させようかなと思ってます。現在凍結中ですが、細かいことを、決まり次第、まあ、某、S 君だとか、あとフランスの艦隊の方とかともご協力をいただきつつ、やっていきたいと思いますんで、まあ、追って、報告していきたいと思います。そちらもよろしくお願いします。はい。はい、というわけで、アリスさん。
はい。
いつもの宣伝コール、お願いします。
はい。はい、アムステルダム一番召喚
を。あ、また。
え？
この番組は。
はい。わからない。
この番組はっていうのが忘れてたら困るじゃないよ。
この番組はからですね。
そう、それ。
この番組はアムステルダム一番召喚、大人の紹介と、シビリア20番召喚、山寄り会、ロンドン道具屋よっこ、テキコのお店、モードテビー、ロンドン11番召喚、ハンザ同盟、シビリア紹介、カエル色の海のクジラ、ジェノバ、エインテリアと腹筋企画の提供でお送りしました。
はい。では来週ですね、来週も水曜日ですね、10月最後の日、10月31日水曜日、10月31日の水曜日、こちらもですね、夜10時から2時間枠でお送りしたいと思います。というわけでですね、本日も最後まで聞いていただき誠にありがとうございました。まあ、しばらくゲストなしでやってたんで、そろそろ誰かゲストを呼びたいなとかって思ってますんで、はい、まあ、あとですね、まあ、いろいろとちょっと、いろいろと、ニヤッとなるような計画もしてたりするんで、そちらもお楽しみに。というわけで、本日も最後まで聞いていただきまして、誠にありがとうございました。
というわけで、
また来週。See you next time!
おやすみなさい。